こんばんは、軍曹です。今回はですね、今ちょっと話題になっているパクレー警部の事件簿について語りたいなと思います。それに伴いまして、今回のウオウオはネタバレありになっておりますので、まだプレイされてない方、ネタバレはちょっと嫌だという方は、ここで止めていただければなと思います。で、合わせまして、他のね、メインストーリーの話も出てくるので、ちょっと、メインストーリーの話もちょっとっていう、方もちょっとここで止めていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。DJ 軍曹のドラクエ10ウォーオートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。軍曹です。
アモです。
はい、リンマオです。
こんばんはということで、
いい、こんばんは。
こんばんは。
ちょっとね、急にね、お呼び立てして、恐縮なんですけどもね。
はい、
ね、うん、
はいはいはいはい、いえいえ、
ということでね、まあね、ちょっと今ざわついてますよね、結構ね。
うん、
ざわついてますね。
うん。で、まあ今回はね、パクレ警部について語るということなんですけども、まあまだね、3人おのおのどう思ってるかっていうね、意見というか話はまだはね、話出てないんで、ちょっとナモさん、リンマさんがどう考えてるのか、どう思ったのかっていうのはちょっとまだ分かんない状態でございますので、まあいろんな話出てくるかと思うんですけどもね、ちょっとまあ我々ね、各人まあ、こう考えてますよっていうのが、まあ、伝わればいいのかなと思います。で、まあ、はい、ね、あ、まあそう考えてる人もいるのねみたいな感じでね、聞いていただけると、嬉しいかなと思います。ということで、
はい、
はい、よろしいですか。
はい、
はい、はい、行きましょう。はい、それでは参りましょう。
よろしく、ゆうき。
はい、本編でございますけども、ちょっと改めてね、もう一回、ご案内させてください。今回はですね、ネタバレありな回でございますので、ご注意いただければなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、でいうことなんですけども、まずですね、パクレ警部って誰っていうとこからちょっとね、復習じゃないですけども、ちょっと追ってきたいなと思います。
はい、
うん、で、今回はですね、ちょっと、以前うちの番組にも出ていただきました、ブログ、メイチャが行くの、ブロガーさんでいらっしゃいますメイちゃんさんにね、ちょっと許可をいただきまして、メイちゃんが行くのブログを参考にさせていただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、いうことでですね、まずどんな人なのかということなんですけども、ですね、初登場、まあ、はい、バージョン1から出てたね、キャラなんですけども、まあ、はい、オルフェアの街にあるサーカステントでね、出てきましたね。
そうですね、はい、
うん、結構ね、初期っていうかね、バージョン1に出てきたキャラクターの中ではね、結構ね、個性的なキャラで、結構好きな人もいたんじゃないかなって思うんですけどね。
うんうん。
はいはいはい。
うん。ナムさんどうですか、同じプクリポーとして。
どうですかね。まあ、なんというか、あれですね、うん、ダメな警部だと。うんいうイメージありました。なんですかね、あれですね、なんかコナンがいない毛利小五郎みたいな。
ああ、なるほど。
そんな感じで見受けたと。
はい、うん、はい、
あの、そんでね、まあ最初はあのサーカスの中で、あの、
はい、
観客席でね、あのサーカスを楽しんでいたんですね。
はい。
うん、で、まあナブレット団長のまあイリュージョンで子供たちが消えたと称賛するわけですよ。はい、すごいなって、ね。ちょっと書いてますねセリフね。ちょっと読んでみましょうか。
はい。
素晴らしい、見事に子供を消したのだ。我が輩さ、いや、さすがナブナブ大坂さん、我が輩も感激いたしましたぞって言ったんですね。
はい、
ね、でこれが後にこう誘拐事件だと語る、悟ると。
はい、
ちょっとおかしいなね。で、それからですね、ちょっと事件を追っていくんですけども、まあ、ちなみにあのアストルテに警察がなくて、パクレ警部は本当の警察官というかね、はい、警部ではなくて趣味であの警部を名乗ってるということなんですね。はい、自称警部だね。
うん、
うん、
まあ、そこも面白いですけどもね。
そうですね。一体何をして暮らしてる人なのかよ。
ええー、
はい、
あとはまあ趣味で逮捕しようとするっていうね。
はい、
で、まあ、団長ってね、まあ、銀の丘にたどり着くんですけども、
はい、
あの丘にね、まあ、扉があるんですよね。
はい、
でそこにまあ閉じ込められてしまうと。で、
そうですね、はい、
そのままスルーされるんですよね。
頃あれですね、
うん、
まあ、ずっと何年、1年か2年ぐらい放置されてたはずです。
そうだね、
はい、
だからね、助けてくれっていうね、あの、
はい、
プレイヤーの声もあって、それでまあガイデンクエストでね、はい、とうとう出してもらえると、
はい、
いうことでね、はい。で、まあそんな中ですね、まあ、パクレ警部がいない間に、まあダンダラダンが、暗躍してるっていうことを知って、自分を何とかしようと、
はい、はい、
で、また空回りでしながら、まあお話的に、はい、お話っていうかね、なんだろう、話の花を添える感じで活躍してくれるということでね。
はい、
うん。で、ちなみにですね、オルフェアの街にはまあ家があるんですね。
はい、
うん、自宅があるということで、実はちょっとそれ知ったの最近だったりするんですけど、私は、ね、
そうなんですか、
家が。で、ま、あとはまあ借金もしてるようですね。
はい、
と
はなんかあれですね、酒場の娘を、なんですかね、うーん、まあ、くどいてあふられてるような感じですか。
あ、
うん、まあ、ダメ人間というイメージですね。
だんだん、まあ、自由ですね、結構ね。
はい。
うん、はい。という感じで、ね、結構好きな方もいらっしゃるんじゃないか。まあ、私も好きですけど。うん。
はい。
好きな人も多いんじゃないでしょうかね。はい。
はい。
で、まあ、そんな中、アストルティアキャラクターズファイルというね、バージョン4から始まりました、ストーリー、NPC キャラを掘り下げる、イベントコンテンツとしてね、はい、の中で、第、4弾か
4ですね、はい、
4弾でパクレ警部ということで、みんな楽しみにしていたというような感じでございましたけども、まあ、これはちょっと、まあ、はい、今回、まあ、問題が起きるということで、
はい、
はい、ナモさん、ちょっと説明をしてもらえますかね。
はい、うん、まあ、まずですね、問題点としては、
うん、
まあ、なんか3話あるんですけど、
はい、
はい、まあ、なんか1話で、何ですかね、飴をもらう。
うん、
飴をもらうんじゃなくて、なんか飴とかが出てきて、
うん、
なんかそれをパクレが、まあ、取っていったり、
うん、
なんかあとジュレットの街でなんか物を壊したりしてるんですけど、
うん、
まあ、それが何の話の関係もないって、まあ、あと2話3話とやっても、
うん、
はい、それが何だったのかよくわからないっていうのと、うん、
ちなみに2話目はどんな、はい、あれだったでしょうかね。
2話目は確かなんか、あ、変異ケダモンとかいうなんかケダモンの変種が出てきて、
はい、うん、
まあ、それをなんか助けたんでしたっけ、
うんうんうん、
はい、
うん、
はい、
はい、
まあ、それもなんかよくわかんない話でしたけどね、
うんうん、
はい、
で、3話目
はい
に、パクレ警部の正体が
そうですね
ちょっと判明するっていうことで、
はい、
それが結構まあぶっ飛んだ内容だったと。
そうですね、はい、
いうことですね、
うん、はい、
まあ、そのぶっ飛んだ内容っていうのが何でしたっけ、
時空監査機関警部
というね、はい、
はい、
いうこと
あらゆる時間や空間を超えてなんか、はい、未知のなんか超常力を持つ者たちを監視している、うん、あるいは排除するために作られた組織ということで、
うん、
はい、
まあ、その一員にならないかというね、
はい、そんな話でした、はい、
いうことですね、うん、で、まあ、その辺が結構ぶっ飛んでるということと、
はい、
まあ、あと、まあ、報酬があったんですよね、
ありましたね。
霧吹きみたいな銃、
はい、ミストデバイスでしたっけ、
ね、
はい、
あれは常にこう人を向けるような、こう人に向けてるようなモーションだと、
はい、
いうことですね、はい、なってるということで、まあ、それに関して、結構炎上というか、
はい、
いろんな声が、起きてまして、で、はい、広場の方で、まあ、お話感想広場って言ってネタバレありでいろいろ語っていこうという場があるんですけども、まあ、そこで結構荒れておりまして、はい、今現在、はい、1月27日現在で293件入ってますね、
はい、
ほう
ほう、
で、まあ、
他のよりも多いんですか、それって。
ね、他のやつもね、
例えばポイックリンのとか。
あ、ポイックリンのやつはね、それはちょっと比べられないんだけど、例えば、バージョン 4.4 のストーリーについて語ってる件数は96件。
へ、はい、だいぶ多いじゃん。
サブクエにしちゃだいぶ多いです。メインより多いですね。
でバージョン 4.4 のサブストーリーの感想を語る場では27件、
はい、
うん、
200件超えはね、まあないですねあとね 4.1 のメインストーリーを語ろうっていうところは296件って結構多いですけど、
ああ
、はあはあ、
そんで、まあ、内容はちょっとね他の方がねちょっと許可取ってたわけじゃないんで、ちょっと読むのは割愛しますけども、うん、
はい、
俺だいたい全ほぼほぼ全部読んだんですけど、
はい、
うん、まあ9割今日賛否の P でしたね、
はい、はい、
P の方でしたね、 P の方が結構多く、
はい、
多かったというような、印象がございます。で、はい、あとは私いつもなんだ、俺的ゲーム速報っていうサイト見てるんですけど、
はい、
ゲームとかちょっと世間的なことをちょっと記事にしたサイトあるんですけど、そこでもちょっと取り上げられてましたね、
はい、
うん、炎上してるみたいな
感じ、はい、そこまで、
うん、っていう状況が出てきておりました。で、まあ、それを踏まえて、ちょっとまあ、感想というか、考えというかをちょっとね、話していこうと思うんですけども。
はい。
じゃあね、じゃあ、リンマンさんから聞こうかな。
あー、そうですね。今回のその1話、2話、3話をまず通して、思ったのは、
うん、
なんだろう、まあ、これだけ賛否両論っていうか、まあ、さっき言われたように、非反的な ちょっと否定的な意見が多いのは、なんか私もまあ、まあ、分かってて、うん、まあ、私もまあどっちかっていうとそういう意見寄りなんですね。
うんうんうんうん、
で、まあ、それの、なんでそうなってしまったんだろうって考えたんですけど、
うん、
皆さんが言ってるようにその昔のそのちょっと、
うん、
なんだろう、頑張り屋でちょっとアホだけどやっぱり憎めないちょっと可愛いパクレ警部の像が、
うん、
もうなんかまるで別人になったっていう、
うん、
まあ、キャラクターの崩壊、
うんうん
うん
が一つだと思ってて、
うん、
でもう一つ二つ目が、あの1話と2話と3話がさっきナムさんも言ってたんですけど、
うん、
なんか全然関連してないですよね。
うん
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 うん、なんか1話であれだけそのなんだっけジュレットで像を壊してでなんか飴を盗んで、
うん、
で、うん、でなんか最後の方に、うん、あのオルフェアのそのパクレのお家にいるギャンドルさん、
うん、
借金取りですね、
うん、
借金取りがなんかカミハルムイには近寄りたくないんだよなみたいなセリフを言ってて、
うんうん、
で私そのセリフからもしかしてそのカミハに引っ越してきたエルフの親子とその王がの男性ってなんか関係があるんだろうかとかちょっと考えたりもしてたのに、
うんうんうんうん、
それもなく、
うん、
でまあ週末終結はご存知の通りあれなのでつな、
うん
うん、がってないっていうのが2つ目かなと思いました、うんうん、でまあ3つ目はもう単純にそのストーリーが面白いと思うか面白くないと思うかっていう個人的な、
うん
うん、感想ですね、
うんうん、はい、
まあつまりあれですか、もうポカーンだったっていう感じですかね。
そうそうそうそう、なんか
し、
うん、ちょっとね、わ伝えたいものが私にはちょっと理解ができなかったかな。
ああ、
うん、
うん、なるほどね。あ、
うん、
じゃあナムさんどうぞ。
はい、あ、まあ、大体同じ意見なんですけど、まあ、その、まあ、その、さっき言った、まあ、時空警察じゃなくて、
うん、
時空監査機関警部。
うん、
まあ、これが、まあ、もうなんか、すごすぎて、もうなんか、まあ、よく言われるんですけど、主人公いらないんじゃねえみたいな。
うん
一体何なのって。こいつらが、まあ、大体なんでこい、そんな、なんですかね、なんかパクレとか最初はなんかザイカスとかにビビってたんですけど、
うん、
一体あれは何だったんだみたいな、
うん、あの、
はい、
ね、ザイカスのビビり具合とかね、もう可愛かったですけどもね、はい、見ててね、
そうですね、
うん、はい、
まあキャラクター崩壊と、あとまあそのなんですかね、まあ、その期間がまあでかすぎて、しかもなんかあらゆる次元って言いますから、うん、多分もうザラクエ世界全部、
うん、見てますよ的なね、うん、
そうですね、
うん、
も
う
ですからなんかシリーズの根幹にも関わるようなもう問題だと思うんで、
うん、
もうドラゴンクエストシリーズですね、
うん、
まあそれがなんかもう陳腐化してしまうような感じはするんで、
うん、まあそう取ってしまってもおかしくないような内容だったっていうことですかね。
はい、そうですね、
うん、
あと最後にですね、まあそのなんですかね、うん、アストルティア創世記の方に、
うん、
まあそのパクレ警部は、まあ111ページにパクレ警部のまあ紹介があるんですけど、
はい、
まあそこでシナリオ班のコメントがあって、
はい、
まあなんかそのシナリオ班は、まあ、このパクレ警部についてあまり役に立たない警部が物語を引っかき回すという面白さを狙ったキャラクターですという、うん、まあ、紹介で、まあ、最初はそういうコンセプトで作られたキャラだから、
うん
うん、まあ、こんなことに、まあ、多分今作った人と、まあ、このキャラ設定した人と多分違う人がやったのかなって、
うんうんうん
うん、 ですから、まあちょっとドラクエの、まあその、まあシナリオの引き継ぎというか、そういうのどうなってんのかなって、ちょっと疑ってしまうのがありますね。
うん。
うん、まあそのあたりがちょっと残念だったのかなというような感じでしょうかね。
はい。
わかりました。はい、まあ私、最後私なんですけども、
はい。
まあもちろん、まあ3か P かって言ったら、まあ、私もまあ P に入るんですけども、
はい、
まあ、まずその安西先生がどう思われてこのお話を許可っていうかされたのかなっていうちょっと考えを知りたいなっていう思いがちょっと出てきましたね。
はい、
うん、っていうのがまず一つと、うん、まあ、あとはちょっとなんだろう、あの最後、まあ、ちょっと変わるじゃないですか、ね、
あ、はい、
なんかね、うん、お面みたいなね、
はい
はい、あれ知った顔だなって思ってね、すごいちょっとびっくりしちゃってるね。
はいはいはい、
あれって思って、うん、
持ってる武器もですかね。
そうですね、まあだからね、もしかしたらね、その辺の部分はもしかしたら俺のせいじゃねえかなって思ったりしてね。俺は毎回よろしく行き、よろしく行きって言ってからが言ってるから、ね、
はいはい、
こいつは買うぞと。
そう、これうちの番組は聞いてくれたね、人がね、はい、うん、聞いてくれたスタッフの人がね、あ、これだと思って、はい、カタカタカタってこうね、ここでしないよと、こういうデザインを作ってしまったんじゃないかなっていう、ちょっとね、はい、俺に責任もあるかもしれないなっていうね。
それありきで作ってしまったかもしれないですね。
知れない。俺のせいかもしれない。現に俺買いましたからね。現に買ってね、早速豆田さんに突っ込まれましたからね。買ったのねって。
はい。
入って言いましたけどね。
はい。いや、もう想像通りですよ。
でね、2キャラ分買ったしね、しかもね。1800円かな。
おぉ。
すごい。
あんま迷わず買っちゃったっていうね、俺も思えるんですけども、ね、だから変な話ね、そっちの方の、はい、後、はい、翌日かな、木曜日ですかね、はい、あのショップでね、それの装備がね、出て、それは結構人気あるっていうこと、そっちは人気あるんですよね、
はい、
うん、
だったんで、なんかそれも不思議だなってちょっと思ったっていうことと、うん、
はい。
まあ、であとは、青山さんがね、あのツイッターでね、はいはい、うん、ちょっとコメントを後々出すというような、ね、ツイートをちょっとされていたので、ちょっとそれが気になるなっていうような感じ、はい、
うんうん、相談って何なんですかね。
そう、相談しますっていうのはどういう相談なのか、はい、
相談してどうするのか、
いや、まあ、今後のアナウンスの仕方の相談なのか、話の続きがあるのか、
はい、
何なのかっていう、うん、それに対してどうした方がいい、こうした方がいいっていうのはちょっと私たちは正直ちょっと分かんないんですけど、ただ、うん、あの開発されている方の考え方っていうのをちょっと聞きたい、知りたいなっていう部分はありますかね。
そうですね、はい、
うん、っていうことと、まあ、あとは、あ、そうそうそう、あの見てて思ったんですけど、見ててつか、あの感想とか見てて思ったんですけど、あの、
はい、
なんだっけ、ディレクター辞めろとかプロデューサー辞めろとか、なんか、
うん、
そういう声があって、それは違うんじゃないのっては思いましたね。
うん、まあ、もともとそういう不満が持ってたのか分かんないですけど、
分かんないですけど、うん、
はい、
それはちょっと違うんじゃないかなと思いますけどもね。
はい、うん、
だから俺はまあ辞めるとかそういったのは全然思わなくて、
はい、
むしろ引き続き応援 したいなと思いますけどね。
はい、
うん、
ただまあちょっと、うん、はい、なんでこうなったのかっていうのが説明というか、
そうそうそうそう、うん、それがちょっと気になるかなっていう、
はい、
うん、まあ、あとはあのお二方の感想意見と同じですね。
はい、
うん、そういったところですかね。
はい、
うん、まあ さっきちょっと本当にまとまった言い方しちゃいましたけども、うん、
はい、
まあ、ちょっと今後の動向、運営さんのアナウンスにちょっと、気になるというようなことで、はい、
はい、
ちょっと見守っていきたいなと思います。
はい、
はい、よろしいですか。
はい、
はい、
で、ここでですね、まあ、それに付随してというか、まあ、さっきも話出ましたけども DQ デーショップでね、ちょっと、案内ご案内をちょっとしたいなと思います。
はい、
まあ、その、クエストに出ました、エージェントセットですか、
はい、
それがちょっと販売しておりますのでちょっとご紹介したいなと思います。
はい、
エージェントコート&フォトン、サーベルセットが、8点セットですね。2000円で、発売ということでね。あのフォトンって何でしょうね、これ。どういう意味なんですかね。
フォトン、
うん、
光、あ、光子、光ってこと、光の粒子のこと
は
らしいですね。
はじゃああれか、あの俺はちょっとレーザーブレードに見えたんですけど、実際あの、はい、ガンダムのビームサーベルとかそっち的な感じの方が強いかもしれないですね、これね。
そうですね、
ね、うん、あ、そうそう、ガンダムといえばガンダムのコスやってる人いましたね。
あ、
ね、
このあれでこれですか。
そうそうそうそう、すごいよくできてるなって思ってね、
へ
え、うん、感心しましたけどもね。うん、
いや、なんか軍曹さんもなんか変わってたじゃないですか。逆軍曹さんじゃなくてサブの方、うん、ギャバン。
どっちも変えましたよ。どっちもギャ、あの、はい、ギャバンにしましたよ。
あ、そうなんですか。
もう変え済みで、あ、結構高かったんですよ。いくらかかったかな。ほんとかかる、うん、100何万かかってるはず。
へえ、
うん。
結構いいの。ピュアホワイトスノーを使ったんですかね。シルバーか。
え、シルバー、シル
バー。色。あ、いえ、はあ、なるほど。
装備の方。装備の方で、ね。
装備の方ですか。
お金がかかりましたね。
え、うん、白箱とか行かなかったんですか、
ね、あー、その手があったか。しまったー。数百万返してくれ
あの白箱は結構狙ったの出ないですからね、一人でやってても。
いや、まあでもそうだけど、ちょっと時間かければなんとかなったっていうことじゃない。
はい、
あ、うん、
はい、
しまったうん、いや、まあね、数十万とかそのぐらいやったらまあ別に買っていいやと思ったけども、本当金かかったからね、
うん、はい、
いやいやいや、ちょっとミスということでね。はい、で、
はい、
それからですね、エージェントセットっていうだけのもありますね。こちら1800円ということで、うん、
はい、
なんかね、こうコスプレのね、材料にすごくなりえそうなね、帽子とかね、
はい、
うん、感じですけども、これちょっと色変えればもう銭形警部とかできるんじゃないかな、これね。
そうですね、
ね、うん、
というなんか、ええ、あれですね、話は、まあ、あれですけど、
うん、
なんですか、装備はいいみたいな意見もありましたね。
ああ、そうそうそうそう、だから、うん、そう、じゃあね、結構ね、あの評判いい声は聞きますよね。
はい、
うん、はい、ということで、まあ、あ、でもね、あのこのフォトンサーベルの話もうちょっとするとね、
はい、
一応買ったんですけど、サーベル、
はい、
片手剣振ってないっていうのとね。
そうなんすか。
そう、あと片手剣のモーション、技のモーションがね、あのギャバンっぽくないっていうか、あの、
はあ、
そう、動きが忠実になってるのは両手剣の方なんですよ。
はい、
うん、あのプラズマブレードって技あるでしょ。
はい、
あの剣をなぞる、
うん、
はいはい、
そこはちょっとギャバンと忠実ですし、あとはあの、全身全霊切りか、
はいはいはい、
あれはまあ俗に言う、俺俗に言うというか俺で言う、あのギャバンダイナミックって言ってるんですけど、うん、両手剣の方がちょっと様になってるんですよね。 も動き方はね、うんうん、だからこの
そうです、ね、
フォトンサーベルの両手剣バージョンがあればちょっと嬉しいなっていうのが私のちっちゃな、
はい、うん、あれ今なんかでも装備しなかったでしたっけ、あの初期あれ、
ああ、霊剣なん、うん、はいはいはい、
霊剣、ああ霊剣、はいはい、
霊剣なんたらなんたらね、うん、
はい、あれでは満足できないと、
あ、いや、あれはあれでも全然いいんですけどもね、うん、
はい、
だ今回のフォトンサーベルはまあどっちかってもこうなんだスターウォーズのねコスプレとかにはすごくいいかもしれないですね、
そうですね、
ガンダムももちろんいいんですけどもね、うん、
はい、
かなとちょっと思ったりしてますね、はい、まあちょっと個性的な、ものですのでぜひいかがかなと、思います、
うん、はい、あ、これ上下別なんだね、
別、
うん、コート知らんかった、上下一緒かと思ってた、
ああ、別ですね、うん、
うん、
はい、
いいね、
うん、まあちょっとよろしければというような感じですかね、
うん、はい、
はい、というところで、まあちょっとエンディングに差し掛かるんですけどもね、
はい、
本当はちょっと水曜日に撮ったやつをね、ですね、今日日曜日配信しようかなと思ったんですけども、まあこういったことが起きたということでね、はい、ちょっとピックアップしてみようということで急遽2人に集まっていただきました、
はい、
はい、まあね、今後のねちょっと運営さんの、コメントとかちょっと見守っていきたいと思いますね、はい、思いたいところですね、
はい、
はい、じゃあ最後の最後にバトルトリニティどうですか、ナムさん結構頑張ってやってるみたいですけど、
あ、一応その何ですかね、景品だけは全部もらって、
うん、
うわ、
あとはまあでもあとは結構やってますね、実績埋めるために、
うん、
まあオルフェアでやってるんですけど、
うん、
はい、まあ勝ったり負けたりって感じですかね、普通に、
うん、うんうんうん、
はい、ただなんですかね、結構、まあ、ずっと、まあ、魔法使い終わったんで戦士でやってるんですけど、
うん、
まあ、戦士の経験値ももう半、あ、まあ、30万必要なんですけど、
うん、
まあ、20万まで貯まったんでずっとやってたら、
うん
うん、結構なんですかね、まあ、対抗戦のおかげで結構はかどってますね、うん、この経験値埋めも、
おお、なるほど、
といった感じですね、
お、結構楽しんでる感じですかね、
そうですね、はい、
うん、リンマさんどうでしょうか。
ね、バトルトリニティ自体があんまり私得意ではなくて、
うん、
だけど、まあ、報酬がさ、あの羽がすごい欲しいからもうとりあえずそれのためだけに頑張ろうと思って、はい、今やっと一つ、なんだっけ、グレンのオーガのところの赤い羽を取りました、
それは綺麗ですか、ね、
うん、そうそうそうそう、
まあちょっと報酬目指してというような感じですかね、
そう、
うん、私もね、はい、ちょっとテンポよくやってる感じですかね、
はい、
うん、でまだそのなんだ傘アイテムのやつあれはまだもらえるぐらいのポイントは取ってないですけど、でも、3回か4回5回そのくらいに1回は1位取ってますね、あのトップ、
うん、
取ってる感じですね、
うん、1位っていうのは個人のやつの、
あ、いや、あのチームの勝利、
あ、はいはいはいはい、
戦争さんは何でやってるんですかね、
あと選手、
食料、おお、いいじゃないですか、
うん、選手レアやってますけどね、
はい、
あんま死にたくないんで、うん、
選手は硬いですからね、
そうですね、うん、
はい、
まあ、ちょっと 今後もねちょっとテンポよくやっていきたいなと思います、
はい、
うん、はい、ということで今回はこの辺で、お別れしたいなと思います、それではまたお会いしましょう、ではさよなら、
さよなら、
さよなら。